西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン営業スペシャリストの由美さんです。由美さん、今週よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はゲストとして株式会社ライフバンク代表取締役高橋美和様をお迎えし、お話を伺います。本日のテーマは、未来に希望をつなぐ卵子バンク、卵子凍結の実態についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。先週に引き続きまして、今週もこの方がゲストです。株式会社ライフバンク代表取締役高橋美和さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、2週目ですございますので、はい、ちょっと緊張をほぐれて
頑張ります。
笑顔がどんどん溢れていらっしゃると思うんですが、先週に引き続いて改めて会社のご紹介をですね、はい、リスナーの皆様にお願いします。
はい、ありがとうございます。ライフバンク株式会社の代表を務めます高橋と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
弊社は、凍結未受精卵子の保管業を専門に行っておりまして、高齢出産が進む現代社会において、将来、妊娠を希望する悩める女性たちに対し、新しい出産の形を提供したいと考え、卵子バンクの設立をいたしました。私は以前医療機関にて生殖医療に関わる検査の実施に携わっておりまして、はい、その時のご縁で今回アイジェノミクスジャパン社の由美さんより企画運営される妊活ラジオにお声掛けいただきました。
はい、はい、
で早速なんですが、はい、まずは先週ですね、ライフバンクどんな会社かというところから始まって、いろんなお話を伺ったと思うんですが、はい、少し振り返りをですね、お願いできますか。
はい、そもそも私ども立ち上げのきっかけになりましたのは、生殖医療に関わる検査を提供していく中で、比較的若い20代もしくは30代の方も何かしら不妊治療の、うん、末に、お子さんを授かったという現実を目の当たりにしてきたことと、うん、やはり近年ですね、日本の出生率も年々下がっている、うん、また、平均初婚率も上がっており、うん、そのために、まあ、第一子の出生時母のお母様の平均年齢もここ近年、まあ、30.7 歳と上がっている、うん、はい、で実際不妊治療の、状況も5組から6組に1人と言われておりまして、不妊治療を行うカップルが、
はい、
まあ、そういった中で、まあ、何かしら出生率の低迷に何かしら働きかけができないか、まあ、実際妊活をしようと思った時に、生殖機能を手遅れになって出産を諦めざるを得ない、うん、女性のために何かお手伝いすることができないかと思いまして立ち上げました。
はい、
はい、
そして、引き続き先週お話しいただいたのが、あと卵子と、あと妊娠について、
そうですね、
はい、
はい、こちらはですね、まあ、実際卵子というものがお母さんの中の中にいるから作られて、うん、決してその後増えることはなく、年々加齢とともに減少してしまうものなんですね。まあ、そのことを私自身もこの業界に入るまで知らなかったんですけれども、まあ、実際まだまだ生理があれば妊娠できると思っていらっしゃる方も多いのではないかと思いまして、まあ、実際生理があっても生殖機能は年々老化して、卵の数は減っていくんだよ、そして生殖体の異常の発生率も加齢とともに上がっているので、まあ、最終的に、まあ、加齢によって卵巣そのものの機能が低下して妊娠するのが難しくなるということもお話しさせていただきました。
はい、
でやはり妊娠しやすい20代の卵子を凍結保存していくことができれば、まあ、将来仮に30代後半で妊娠を希望する場合の妊娠率は、まあ、その時に、採取する卵より 上がる可能性がありますので、うんうん、まあ、そういった意味で早期にセルフバンクで、卵子を凍結しておくことにより最終的に妊娠率を上げる可能性があるということをお伝えいたしました、
はいはい、そして最後にここ多分リスナーの皆様気になっていらっしゃるところって、うん、由美さんがバシッとこう、はい、質問してくださったあの卵子凍結に対するプロセスと費用面のことですよね。
はいはい、
うん、まあ、こちら採卵の費用に関しましては使用される、まあ、医療機関さん、あとは実際その卵巣の状態で使う薬によってだいぶ差が出てくるんですけれども、うん、まあ、大体1回の採卵で、約35万から50万ぐらい、うんうん、そのぐらいかかります、うん、まあ、こちらは弊社は、保管業が主でございますので医療機関さんに直接お支払いいただくんですけれども、で保管に関する費用はだいたい卵1個あたり1万円ぐらいの換算で、まあ、その他、初期登録費、また卵子をお預かりする際に都度、お預かりする費用等を含めまして初回だいたい16万ぐらい、プラス卵子の卵が1個1万円ぐらいの換算になりますので、まあ、ですので、まあ、やはり決して安くはないんですがトータルで、1回の、もし10個卵をお預かりする場合にはだいたい約60万ぐらいの費用がかかります、
うん、はいはい、では振り返りありがとうございました、はい、でぜひその細かい情報はですねラジオライブラリーの方に上がっておりますので改めてぜひ聞き直して、はい、いただいてチェックも、ね、はい、していただけるとありがたいかなと思、はい、います、はいはい、そして今週なんですが由美さん早速これを受けて、
はい、そうなんです、やはりですね早い段階から準備しておくということ大事だということが分かったんですけれども、まあ、じゃあ凍結した卵子さえあれば、まあ、将来妊娠については安心できると言ってもいいんでしょうか。
これがですね、はい、実際凍結した卵子は 100% 使えるかというと残念ながら 100% ではありません。
あ、そうなんですね、
はい、成熟した卵子のみを凍結保存を、まあ提携医療機関さんにお願いしてるんですけれども、はい、凍結融解後、まあ、凍結してそれを、まあ、実際使うときには融解、まあ戻して使うんですが、はい、こちらの卵子の生存率は 90% から 97%、うん、はい、そして受精率は 71% から 79%、はあ、着床率は約 36% から 61%、うん、で融解卵子1個あたりの妊娠率は 4.5 から 12% というかなり厳しいデータが、まあ、2013年のデータがございます、
はい、
でしかしこれらもあくまでも統計でありまして実際採取した時のご年齢また卵子の状態、うん、融解時の母体年齢で大きく変化いたします。
うん、
ですので必ずしも全ての方がこの数値に当たるとは言えませんので、
はい、
で今回また新たにですね2020年、1月にイギリスのニューカッスルにある不妊治療専門医、ニューカッスルファシリティセンターの科学者の方たちがスコットランドのエジンバラで開催された学術集会で、はい、凍結卵子を使用した患者による、新生児の誕生率が、はい、18% であるということが発表しました、
うん、
でこの数値は過去15年にわたる、HFEA ヒト受精発生学委員会のデータを分析し、うん、結論付けられたものだそうです、
うん、
でまた同じ、学術集会で発表を行った不妊治療専門クリニックの、マリアノ・マスカレンハス医師は、まあ、より若いうちに卵子を凍結すれば成功の確率が上昇する可能性はあると、まあ、コメントをしていますので、やはり若い段階の卵子であることがやはりその後の妊娠率につながるという、
は
い、実際発表がされております。
そうすると、はい、まあ、卵子は複数あった方がいいということなんですけれども、はい、その卵子って一度にその一度の採卵で何個も取れるものなんですか。あと、まあ、凍結する卵子っていうのはどのように準備するんでしょうか。
採卵はですね月経周期に合わせて約2週間ほどかかります、
はい、
でその間排卵を誘発する注射を、まあ、2日に1回打ったりしなければならないので、中には体調を崩される方もいらっしゃいます。
で、はい、回その注射を打つことで、はい、ちょっとなんか気持ち悪くなったりする
んですか。そうなんです。で、あとやはりお腹が張ってきたりとか、どうしても排卵を促すお薬なので、
はい、
中にはやはりそういったちょっと、気分が悪くなってしまったりする方もいらっしゃいます、うん、全く何も、症状がないという方ももちろんいらっしゃるんですが、本当個人差で、うん、
はい、
で先ほどご質問にあった一度の採卵でその複数が取れるのかというご質問なんですけれども、はいはい、一度の採卵で10個以上採卵できる方もいれば、そうでない方もいらっしゃいます、はい、これはご年齢だけでもなく、
はい
はい、その状態にも、うん、関わってまいりますので、うんうん、一概には申し上げられないんですが、まあ、加齢に伴い産卵できる卵の数っていうのは減っていくのは、まあ言われております、
はい
はい、ですので、まあ凍結卵子の誘拐妊娠率もそこまで高くないので、まあ、より多くの卵子を取っていく必要性があるんですが、うん、まあ、実際採卵費用も決しては安くはないので、うん、まあ、こういった現状をよくご理解いただいた上で、まあ、実施していただくというようにしております、
うん、はい、はい、
さあ今週のテーマは未来に希望をつなぐ卵子バンク、卵子凍結の実態についてお届けしています。ゲストは株式会社ライフバンク代表取締役高橋美也様です。高橋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて前半のお話でちょっと気になったところなんですが、
はい、
採卵をするにあたって、
はい、
こうやっぱり仕事をしながら、お仕事しながら時間を選びながらっていうのは可能なんでしょうか。
多くの方がやはりお仕事をしながら、実際採卵を行っていらっしゃいます、で先ほど約2週間ほど採卵のするのにお時間かかると、お日にちがかかると申し上げましたが、その排卵を誘発する注射を、まあ、2日に1回とか1週間ぐらい打っていただいて、
はい、
で1週間後ぐらいに、まあ、卵の大きさを測って、実際その、まあ、採卵が可能かで、ドクターの方から採卵日が決まるんですけれども、
はい、
採卵の当日は、まあ、お仕事をお休みにしていただく必要性があるんですが、通っていただくのは皆さんお仕事帰りに、で不妊治療の行っていらっしゃる医療機関の多くが比較的土日とか、
はい、
あと夜遅くまで営業されている、会員されていらっしゃるところが多いので、
はい、
皆さんやはりお仕事帰りに行ったりしていらっしゃいます、
はいはい、ここまで、まあ、お話いろいろ聞きまして、やっぱり年齢とか体の負担とか、
はい、
まあ、費用とか、うん、いろいろこう考慮しなければならないってことが分かって、はい、やっぱりちょっとハードル高いのかなって思ってあった、方もいるかもしれないんですけど、うん、そういう考え方じゃなくて、こう未来での妊娠のために今からできることをまずしておこうって、そういう考え方でいいんでしょうかね。
まずですね、第一に私どもが全ての女性に啓蒙したいのは、卵子は老化するということなんですね。外見的には加齢などを感じさせない方でも生殖機能は残念ながら衰えていきますので、で最近は中には早発卵巣不全というご病気で20代30代で閉経されてしまう方もいらっしゃるの で、はい、で最近は婦人科さんでも AMH値、アンチミラーリアンホルモンといったホルモン値を測ることによって、卵巣予備能を測る検査があります、
はい、
で卵巣予備能とは卵巣の中に残っている卵子の目安のことで、まあ、この数値が妊娠率の全てではないんですけれども、
はい、
まあ、婦人科検診をされ今のご自身の体をまず知ってほしいということと、まあ、できれば早期の自然妊娠が望ましいんですけれども、卵子バンクという新しい選択肢もあるということを知っていただきたい。まあ、今までいろいろお話しさせていただいたんですけれども、まあ、いろいろなリスク等がございます、まあ、そういったものをよくご理解いただいた上で、それでも将来に出産できる可能性を少しでも残しておきたいという女性の思いの支えになる、100% ではないけれども、0% ではない、実際凍結した卵子を使用する際には採卵した年齢の妊娠率において妊娠できる可能性を高められる、まあ、それが卵子バンクと言えると思います。
それがもう未来につなぐ希望ですね。
そうですね、
はい、そして実際にですね、卵子バンクをもう利用されている方っていらっしゃると思うんですけれども、はい、そういう方のお声って何か聞いてらっしゃいますか。
はい、いただいております、特に印象的だったのが、一つ目は卵子を保管することを決めたらその方のお母様よりものすごく喜んでもらえるというお話、はい、 でまた別の方からは、まあ、今まで後ろ向きに思っていた、まあ、結婚とか妊娠が、はい、卵子を凍結保存したことで前向きに考えられるようになって、うん、逆に卵子をお尻を叩かれるような、感じで今婚活をされているというお話をいただきました。本当これは嬉しいお話で、
嬉しいですね、はい、なんかいろいろこう明るい気持ちになってくださったら本当に嬉しいですね。
ね、今本当にその未来に向けて明るい気持ちになったり、はい、人生観が変わったっていうところまで、
ね、
はいはい、お声がね、あるんです、
はい、うん、
あの2週にわたって、お話伺ってまいりました。非常にこう刺激的なお話がたくさんあって、
はい、ありましたね、
はい、あのリスナーの皆様にですね、ぜひ、はい、あのメッセージを頂戴できますか。
はい、今回卵子バンクという新しい出産の形をご紹介いたしましたが、利用された方のお話を伺う中で、卵子凍結保管は保管行為そのもの以外に、まあ、女性のプレッシャーからの解放をすることができるのではと日々感じております、うん、はい、より多くの方へ、未来へ希望をつなげるお手伝いを今後も続けたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、はい。そしてあのライフバンクさん、まあ、ホームページね、ぜひ皆さんいろいろご覧になっていただきたいんですが、はい、あのライフバンクさんではどんなスタッフの皆様がご活躍なんですか。
あのもともと生殖医療にあの関わっていたものがこの卵子バンクの立ち上げに関わっておりまして、サポーターとして、医師やあの培養士等もおりますので、はい、そういった意味ではあの安心して卵子の方を預けていただけるかと思っております。
はい、そしてこれからもこうアイジェノミクスさんとこう何かタッグを組んだりとか。
はい、もちろんあの私どもはあの、まあ、検査を、まあ、ご提供しているわけなんですけれども、あのまたその卵子バンクって全然違う形で、あの不妊治療をされている方バックアップしてらっしゃるので、そういったところでぜひ何か一緒にできたらいいなって思っています。
はい、2週にわたってご出演いただきました高橋美和様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さん、やっぱりこうリモートのお仕事もね、はい、アイジェノミクス増えてると思うんですけど、はい、そのあたりは結構皆さんアクティブにやってらっしゃる。
そうですね、もともと海外とのやり取りが多いあの業務なので、もともとそういったあの Zoom とか Teams とかのツールは使ってるので、結構、まあ、問題なくスムーズにみんなやっております。
はい、はい、あのゲストでご出演いただいたあのライフバンク高橋さんもおっしゃってましたけど、ライフバンクの中でもね Zoom であ のご相談を受けたまってい う、
はい、
お話伺いましたよね、先週ね、
はい、
なんかどんどんそういうものを活用しながら、
ね、活用していかないとあでもそれもまた一つ の, あのコミュニケーション の, あのやり方で私はいいかなと思ってるんですけど、はい、
この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。